Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
飛べるよ、いつか夢見た大空を、今日もそう信じて、手を広げよう。
キャサリンの出過ぎた杭は打たれない。はい、こんにちは、キャサリンです。12月27日ですね、キャサリンの出過ぎた杭は打たれないの今年最後のね、放送になりました。今年という年、皆さんどんな年でしたか？もう大体ね、もう忘年会も一通り終わり、まだやってるよっていう人もね、いるかもしれないんですが、今年1年振り返ってみて、自分にとってね、どういう1年だったかなっていうのを、考えてみるのもね、とても大事かなと思います。まあ、そんなわけでね、私も今日はちょっと放送の中でですが、いろんなこともね、皆さんと一緒に振り返っていけたらいいかなと思います。というよりね、何より、皆さん、その10年日記みたいなのご存知ですかね？5年日記でもいいですよ、3年日記でもいいんですけど、私は最初はね、3年日記っていうのをしてたんですね。で、3年がまあ完了すると、今度はちょっと欲を出して5年日記とかね。で、今はちょっとそうですね、10年というものにね、こう挑戦しようかなとは思ってるんですが、10年日記になってからちょっと変わったペーパーレスなんです。今そういうアプリって出てるの知ってますか？あれ、いいんだか悪いんだかよく分かんないんですけど、私はとってもね、やりやすいんですね。なぜかっていうと、写真パシャッってね、撮って、で、忙しかったらね、文字書けない時もあるんですよ、毎日毎日なんでね。で、そういう時に、その日記代わりに写真をね、パシャパシャって撮っておくと、別に言葉を書かなくっても、その時の、写真を見るだけでね、あ、これあの時にね、あんな風にしてみんなとこうこうした時だなとか、あ、その時の感覚が蘇ってきたりするんです。ちゃんと日記をつける方からしたら、何を手抜きしてるんやってね、言われるかもしれないんですが、いや、まあ手抜きっちゃ手抜きなんですけど、私はどちらかというと、ビジュアルですね。見た目でいろんなものが、情報が入ったり、ストックするのもすごい好きな方なので、写真でね、撮れていける日記っていうのは、まあ、なかなか私にとってはちょっとしたヒットなんですね。でも、もちろん文字も書けるのでね、その時にどうしても残しておきたい、言葉ですよね。そういうものなんかもちょっとね、一言書き添えておいたりしたりしてるんですよ。いろんなアプリがあるみたいなのでね、一度皆さんもちょっと探してみたらいかがでしょうか。そう言いながらもね、毎日じゃあ絶対写真撮ってしてるのかって言ったら、そこはこのキャサリンのことですよ。1週間ぐらい何にも撮ってなかったっていう時もあります。でもね、いいんですよね、完璧じゃなくっても。1週間や10日空いてもね、2週間空いてもまた撮れる時に撮る、書ける時に書く、そういうことをね、繰り返してやってると、もうね、やっぱり振り返ってみた時に、この頃になんでこんなに空いてたのかなっていうのをちょっとね、思い出してみるだけでも、なかなか面白いんですよね。あの時にこういうふうにね、ハッピーなアクシデントがあって、ちょっとそっちに一生懸命になっててね、日記どころじゃなかったよなっていうのをね、思い出したりすると、ちょっと可愛い自分の一面をね可愛いかどうか分かんないですけど、そういうふうにね、思ったりすることもあるので、なかなか楽しいです。皆さんもぜひね、そういうのを見つけてやってみようかなと思われたら、ぜひぜひね、来年からでもね、挑戦してみてください。 思い出す僕さえないんだろう、気づいて ではね、今年の振り返りっていうことを先ほどねオープニングの時にも言ったんですが、まあ皆さんもいろんなことをね振り返ってみてね、比率みたいな感じでねちょっとだけ感じてもらえたらなと思うんですが、何の比率かというとですね、自分にとって嬉しかったこと、良かったな、楽しかったなっていうようなことと、もう一つは例えば痛かったな、苦しかったな、辛かったな、悔しかったな、悲しかったなっていうね、まあ本当にそういうもので分けるとしたら、まあ逐一は分けれないかもしれない、感覚でいいですよ。なんとなくこの1年って自分にとってどっちの方が多かったかな、そしてその比率で言うとどれぐらいなのかなっていうのをね、そんな風に考えて一度見てみるとちょっとねなんか気づきが出てくるんじゃないかなと思うんです。私毎年そういうのをやったりするんですが、不思議なことに、そうですね、私この仕事をやりだしてからほとんどですね、辛かった、悲しかった、苦しかったっていうことの比率が限りなくねゼロに近くなるんですね。 でもじゃあそういうことがなかったのって聞かれたら、その時はやっぱり辛かったり、あるいは焦ったりとかね、悲しかったり、また悔しい思いをするっていうのもないわけじゃないんです。やっぱりあるんです。私もやっぱりちゃんと人並みに感情ありますからね、あるんですよ。だからそういうふうなことをちゃんと体験していることはあるんです。でも本当にこの時期になった時に、さあ今年1年ね振り返ってみて、自分にとって良かったなっていうことと、いや辛かった、嫌だったなっていうことの比率はどれぐらいになったんだろうって思うと、まるでねこうオセロゲームしてる時に、あれオセロゲームっていうのかな、どっちかっていうと私がイメージしてるのはあれです、五目並べかもしれないけど、ほらなんか端っこと端っこをこう端と端をね自分の白か黒かにしたらパラパラパラってなんか変わるじゃないですか。あんな感じで私が年末にいつも一年を振り返るとね、もうそのね嫌だったっていうことが良かったっていうことにね全部変わっていってるんですね。でも昔っていうか一体何歳なんだっていう感じですけど、いや私自身がね本当にまだまだ辛いって言ってた最中の時っていうのは、思い出していくとやっぱりね自分自身がまだまだ辛さっていうものの消化っていうのができなかったんだと思うんですね。だからある年にはもう今年はほとんど自分にとって笑えた年ではなかったとかね、あるいは今年はまあ嬉しいことも半分あったけど、でも半分ぐらいは自分にとってはすごく辛かった時だっていうふうにね意味づけていたっていうこともよくありました、まあ、ところがね、まあ、だんだんですね、なんだろう、いろんなことの中で、委ねる生き方みたいなものがこうだんだんできるようになってきた時に、起こることがね、出来事が全部その時は分からなくてもいいんですよ。意味が分からなくてもいい。ただでもその出来事の終わった後になった時にふっと振り返った時、あのことのおかげだったなとか、このことがあったから私は今ね変われたんだっていうことが割とよくね出てきだしたんですね。まあ今週じゃない、今年もね、私はもちろんなんていう言い方をするとちょっとね不遜かもしれません。おかげさまでなんですよ。今振り返ってみるといい年やったなと思います。いろんなことがありました。もう私にとっても辛いこともいっぱいあったんだと思います。でもその一つにね、どんな題名をつけて、そしてどういう意味付けをするかっていうのは、これは私の自由なんですよね。私は素晴らしい意味付けをつけましたよ。で、まあもちろん今年はいろんな方にも出会いました。まあおそらく普通だったら出会えないだろうなっていう方にまで出会うことができてたりとか、そうですね、私自身の まあ、クラスというかトレーニングを受けてくださる方もまた本当に劇的に増えて、いろんな方にこうトレーニングをねさせていただいたっていうのも私にとってもすごく嬉しいことでした。でまたねその一人一人がねとてもハートをねオープンにしてくださって、そして私のおかげですって言ってくださるんですが、実はそうじゃないんですよね。その方自身が本当にもう自分のハートを広げて本当に自分の奥深くにある自分自身の声とねちゃんと対話をしてくださった頃、してくださったからこその変化だと思うんですが、もうねすごい変化を私も一緒に見せていただいたりとかすると、ああこの仕事させていただいててねもう本当に幸せやなと思いましたね。まあ、中にはねもうハートがもうすごいもう壊れまくってね泣きながら相談にいらっしゃった方もいらっしゃいました。でも帰る時にはねもう目が本当にルンルンっていう、ルンルンじゃないね、もうファイヤーっていう感じですね。力がこうみなぎってやりますみたいな感じでね帰っていかれる、そんな後ろ姿をね見させていただくと、もう逆に私はその帰られる背中を見てねありがとうございましたって本当にね手を合わせたくなる時がねもう何度も何十回もありました。でそれと10月ですね、私の主人が大好きな、もう大好きな日本のエーゲ海と言われている牛窓のねホテルリマーニさんで私のそのランチセミナーっていうものも開催することができました。もうこれも私にとってはね何の全くのノープランでしたね。本当ノープランで宇宙からのギフト私はいただけたなと思っています。このことのためにいろんな方が尽力してくださいました。私の背中も押してくれた人もいます、ね、そういう方たちが私にいろんなパワーをくださって、そして私はそこで開催できたんだなと思ってね、とっても思い出すたびにね胸が熱くなるような気がします。で何よりですね、まだすごいことがあるんですよ。実は私今こうやってこうね明るい声で喋ってますけども、実は今年のお正月とんでもないことやらかしたんですよ。実はね1月の4日にね、まあ、ある方のお誕生日のね、お祝いも兼ねて、これもまたある神社にね一緒に行こうねって言って、もう楽しみでみんなでねこう約束して、プランもね練ってくださってた方もいらっしゃったんですよ。で本当にそのプランも大まかではなくてねとっても細かく立ててくださってたんです。ところがですね、まあ、この私の、年内ギリギリまで仕事して、そして正月にはゆっくりするからねなんていう私自身の潜在意識というのはね約束してるんですね。約束してたんですよ。そうするといつもね正月には大概ね除夜の鐘を聞き出す頃から節々が痛くなって熱が出たりするんですね。でそういうことを私はなんか軽く考えてたんだと思うんですが、実はその1月の4日もう大変な状態になってしまって行けなかったんですよ。で行けなかったことに対してですねもうねバチってねねちゃんとね意見を言ってくださった方がいたんですね。でその時はね私も本当にねもうしょげました。もう自分がなんてバカなんだろうとかね、もう約束も守れないなんてとか体調管理もできないなんてっていうその言われた言葉がずっと頭の中をね何度も何度も回って本当にねしょげ返ったっていうねことがあるんですね。でもですよ、その方のおかげで私はね一つ次のステップに行くことができたんです。そうなんですよね。もう今年から私はねクリスマス前ぐらいから絶対に休み取るっていう風に、まあ今までやろうと思っててもできなかったことをね今年はやっちゃいましたね。そして、クリスマス休暇からしてね私は海外でね取ることに決めることができたのはその方のおかげなんです。まあ後半にも続きますが、ここで一曲挟みたいと思います。その気持ちもいっぱい込めてファンキーモンキーベイビーズのありがとう。
たいことがあるんだ。ずっと強がってた。本当の僕はもっと臆病で、思ってたよりも弱くて、でも何かをしてあげたくて必死に叫んでいた。歌声はどれだけ届いていましたか。何も見えない暗闇の中で、君の涙に気づけていたかな。頼りなくて探りをしていたけど、はいかないことばかり。悔し涙を何度も流し、昨日より明日を必死に探し、そこにあった君とのつながり、僕を照らした希望の明かり、また続いていく夢物語、旅は始まったばかり。もしも離れ離れの時が来て、もしも未来が不安に染まっても、
radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
はい、ありがとう。聞いていただきました。本当ね、みんなありがとうっていう気持ちでいっぱいです。前半のね、お話からちょっと後半に、続けていきたいんですけど、そのお正月ですよね。私本当に落ち込んだって言いましたでね、落ち込んだというよりは今までもね、ずっと何年か毎年もう少しね、自分自身のスケジュールを緩めにして、そして早めに仕事を終えて、年内ですよ、年末ですよ、早めに終えて、そして家族のこととか家のこととかっていうことにもうちょっとこうね、気持ちを向けた方がいいんじゃないかなっていうのは、実はこう私自身のそのガイドスピリットっていうんですかね、皆さんにもいるんですよ、ちゃんとねついてるんです、皆さんのガイド、私のそのガイドからはずっとそれ伝わってきてたんです。でもなんですね、もう人間ってでもって言い出すとダメね、本当に。私もそうですよ、偉そうに皆さんにはね、でもとかだけどとかだってなんていうね、恐怖の 3D をあんまり使わないでねみたいな言ってるけど、私自身はガイドに対していやでもっていうね、やっぱ心の中で言ってたんですよ。でそうやっていくうちにですね、だんだんだんだんね、なんかね、減らすつもりが年末ギリギリっていうのがあって、それこそ去年の年末12月30日まで私仕事してたんですね。で31日はもうね、それみたいな感じで、それこそその時にですよ、新年を迎えるね、いろんな用事をやってたっていう、でいつ休むんだっていう感じですよね。私は正月の三が日ね、休んだら大丈夫なんて思ってたんですが、まあそうは問屋が下ろさずでね、もうバシッてね、うん、来ましたね。もうアッパーですね。で私その時にね、バチッて言ってくださったことが本当にね、ある意味嬉しいんですね。その方のおかげで私は自分自身のやっとね、自分のガイドスピリットに対してイエスって言えたんですよね。で皆さんもね、こういう方ってどうでしょう、周りにいらっしゃいますか。まあバチッと言うてね、そのもうさよならじゃなくて、本当にバチッと言ってくれるんだけど、その後もちゃんと許してくれてるっていう、ありがたいですよね、こういうことって。私ね、こういう付き合い私すっごく好きなんですね。で私はそうやってね、バチッて言ってくれる人っていう、そして許してくれる人っていうのは、もう自分がね、見えていない部分を教えてくれる人ですよね。皆さんにはそういう方がどれぐらいいらっしゃいますか。中にはね、いやもうそんな人嫌、そんな風に言われるの嫌だよっていう人もやっぱりいるんですね。自分の痛いところを疲れたくない、あるいは自分はもう完璧にね、ちゃんとできてるのよっていう風に思いたいのに、そうやってねバシッて人から言われたりすると、もうね、こう腹を立てる、うん、怒り出すとかね、許せないとかって、まあでもそれは本当に反応としてはね、全然不思議でも何でもないんですよ。取り方だと私は今は思いますけど、でもそうやってね、取っちゃう人っていうのは絶対多いと思うんです。でもね、それやるからって言ってね、どうなるかは大体わかりますよね。喧嘩別れというかね、お互いも知らないってなるかもしれないけど、でもそうなった人がもしいたとしてもね、その方はまだね、ハートをオープンにできないんです。受け入れられないんです、その苦言を、辛い言葉を。でね、まだ心にね、いっぱい傷が残っててね、さらけ出すことができないだけなのかもしれないですね。だからまあ今年1年っていうのをね、こう振り返ってみて、自分にそうやってズバッと言ってくれた人に ね、できれば感謝をする。そして、まあ、仮に自分がもし言った、そして相手がそれを聞いてくれない、あ、受け入れてくれなくって、まあ、なんかね、わけわかんないけどちょっとこうね、疎遠になりましたっていうことで、もしね、心を痛めてる方がいたとしたら、ぜひその相手の方をね、責めたりしないで、その方の、ね、心がオープンになるように、早くね、言えるように、どうぞね、祈り心でね、過ごしてあげてほしいなって思います。
We'll always have FM gig. Someday you'll understand that. Now, now, he's looking at your kid.
さあ、年内最後の放送でしたね。いかがでしたでしょうか。まあ、ね、明日ぐらいからいよいよ、ね、御用納めになるよっていう方も多いだろうし、年末年始関係ないですよっていうね、お仕事なんですよっていう方もきっと多いかもしれませんね。まあ、私たちはそういう方たちのおかげでね、楽しい年末年始をね、迎えることができているということにもね、それにも感謝したいと思います。さあ、ちょっと告知をしておきたいと思います。来年ですね、1月またキャサリンと一緒に作るビジョンボードっていうのもやります。1年のね、どんなになりたいかっていうのもね、本当に明確にしておくってすごく大事です。で、それをね、明確するにもね、ただただ自分が思ってパーッとね、書いたり、コラージュですね、ビジョンボードを作っていくっていうだけじゃなくて、ちょっとしたね、コツがあるんです。そして、よりよくね、自分自身の本当の思いっていうものにね、近づいたものを作っていきましょうって、しかも、そうです。モチベーションはどんどんと私が上げていきますからね。まあ、上げられるというものというよりも、自身の中でね、どんどん湧いてくるものになっていくと思います。で、また、そうですね、来年は、1泊2日のね、キャサリンとの豪華合宿、リッチな合宿っていうものを、また牛窓のホテルリマーニさんでやることもあります。あの、日程とか、まあ、そういった詳しいことなんかはぜひぜひ、一般社団法人マインドイノベーション協会のホームページなどで、検索して確認していただけたか、いただけたらありがたいと思います。今年もね、皆さん本当にお付き合いしてくださってありがとうございました。また来年もこのキャサリンの、番組ぜひお聞きください。そして良いお年をお迎えくださいね。この番組は泣く子も笑う謎の珍獣キャサリンがパラダイス王国からお届けいたしました。ではまた来年もお楽しみに。